はい、テサロニケ人への手紙の第2の3章を開いてください。テサロニケ人への手紙の第2の3章を開いてください。で、私たちはついにテサロニケ人への手紙、これで読み終わりますですね。で、今日はですね、午後にやっているように一節ずつ見ていきたいと思っています。今までこのテサロニケ人への手紙を見ていますと、主が戻って来られるという希望が支えになっているということを見ました。で、3章はですね、もっと具体的な進め、実践的な進め、実際のことについての指導を与えます。祈りについて、また教会の中での振る舞いについてですね、この見ていきます。他の手紙もそうなんですけれども、そのパウロは教えているこの教理っていうふうに呼んでもいいかもしれませんが、そういうもののみならず、この具体的にじゃあ教会の中で、または社会の中で私たちがその信仰を見せていく必要があるわけですね。ですから具体的な生活の指針は度外視することができないわけなんですね。その私たちの生活に教えが反映されて初めて信仰なんですよね。神の恵みによって救われても、その恵みが敬虔な生活の中に生かされていくわけなんです。で、3章はこの世に生きている限り、存在する問題について見ていきます。取り組んでいきます。すごくシンプルです。悪いことをする人は必ずいるっていうことです。わかりました。悪いことをする人は必ずいる。教会外にもいます。一般の社会の中にもいますし、そして教会に対してやるし、そういうひどいことをするし、また教会内にもいるんですね。で、今日はそこが中心かもしれません。で、教会内で秩序を乱すような、この人々におせっかいを焼くような人たちです。で、これは弱い人たちではないんです。パウロはすでに第一の手紙で5章の14節で、怠惰なものを諭し、昇進なものを励まし、弱いものの世話をして、すべての人に対して寛容でありなさいって、こういうふうに、弱い人には世話をしなさい、昇進なものは励ましなさいってこう言っているんですね。で、こうやって善を行うように、パウロは、また使徒たちは教えているわけですけれども、それに居座るっていうのかな、居直るっていうのかな、悪用する人がいるわけです。で、今も出てきたんですが、怠惰なもの、諭しなさいとありますけれども、まさにこれなんですね。教会にあるこの人々の善意を、この利用して、やりたい放題のことをしていくわけなんです。で、こういう、悪いことをする人が教会内にもいる。で、教会外はしつこく嫌がらせをするですね、迫害するですね、でそういう人がいるわけなんですね。だから悪いものの存在がやっぱどうしても対処しなければいけない、こういうことがあるわけです。で、教会というのは平和がないといけませんね。平和秩序ですね。神の国こそが平和と正義が広がっているところであります。神が平和と秩序の神であるからです。家庭を考えたらいいと思いますが、お互いに尊重し合わなければ、誰かが他の人の誰かを尊重しなければ確執が起こります。で、そうすると安心して家にで休むことはできなくなるわけですね。すごくシンプルですね。で、神の家族も同じで、平和があって初めて霊的に養われて成長できるわけなんです。ということで、こういう乱す者たちに対してどういうふうに対処するかということを話していく具体的な進めをしているんですね。で、一節をご覧ください。最後に兄弟たち、私たちのために祈ってください。主の言葉があなた方のところと同じように速やかに広まり、 尊ばれるようにってこういうふうに人たちに対して私たちのために祈ってくださいと、こう祈りの要請をしていて、御言葉が広がるようにってこう言ってるんですね。テサロニケの人たちのところにも御言葉が広がりました。速やかに広がって尊ばれましたね。同じようにコリント、今コリントにいるんですけれども、パウロはコリントにおいても広まっていくようにとお願いしているんです。この祈りをお願いしているんですね。まあ、聖書の中では互いのために祈りなさいということも勧めていますけれども、このパウロは、自分を含めて福音の働きをしている者のために祈ってくれと特別な要請をしている、リクエストをかけているんです。例えばローマの15章の30節、兄弟たち、私たち主イエスキリストによって、また御霊の愛によってお願いします。私のために私と共に力を尽くして神に祈ってください。またエペソの6章の19節と20節、また私のためにも、私が口を開くときに語るべき言葉が与えられて福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。私はこの福音のために鎖につながれながらも使徒の務めを果たしています。述べ伝える際、語るべきことを大胆に語れるように祈ってくださいって、このようにね、はっきりと福音の働き、奉仕の働きのために祈ってくれと彼は言っているんですね。だから、この、まあ、いろんな教会が、まあ、歴史的にもそうだし今の教会もそうですけれども、この御言葉が伝えられているところに祈りをこう本当にこう熱心に行っていく必要があるし、実際行っていますね。多くの教会ではこう説教中に祈りのチームとかね、まあその時はまあ礼拝が2つ以上ないとこう、あの礼拝に出れないからね、だから自分がもう礼拝に出た後にそのもう一つの礼拝のところでもう祈りのチームがあって、説教の間祈っているとかあるわけなんですよね。で、私ものためにも、まあ、祈ってほしいんですよね。それは皆さんの益になるんです。まあ、あの今日から旅に出かけますが、ぜひ祈ってください。実りある旅になるように祈ってください。そして来週はゲストスピーカーがここで御言葉を取り次ぎますが、祈ってくださいですね。御言葉が開かれて人々の魂を救う神の力が現れることを祈ってください。2節をご覧ください。 Verse 2、 また私たちがひねくれた悪人どもから救い出されるように祈ってください。すべての人に信仰があるわけではないからですと。ひねくれた悪人ども、どこにでもいるんですよ。福音の働きに必要に反対したり中傷したりする者たちですね。これ一部なんだけどやっぱりいるんですよね。で、テサロニケにおいてもそうだったんです。この宣教の働きですね、パウロたちの命を狙うような者たちがいたので夜逃げしなければいけなかった。で、ベレアというところに行ったんですよね。車で私も行ったんですけども、1時間半ぐらいだったかな。だからそれだけの長い距離ですよね。で、ベレアに行って、でそこの人たちは素直で、ね、熱心にパウロの言うことを聞き、果たしてその通りかどうかを聖書で毎日調べていたら、なんとですね、使徒の17章の13節で Acts 17:13、ところがテサロニケのユダヤ人たちがベレアでもパウロによって神の言葉が伝えられていることを知り、そこにもやってきて群衆を先導して騒ぎを起こした。しつこいよね。わざわざテサロニケのユダヤ人たちやってくるんですよ。そして今パウロはコリントにいますけれども、やはりこのシナゴーグ、あのユダヤ人の会堂で教えていたら、反抗して口汚く罵ったっていうことです。だから全ての人が、この心を開いて御言葉を聞き入れるわけではないし、あとは無関心の人は多いんですけれども、その中で無関心だけではなくて、抽象したり迫害するもの、こう悪い、ひねくれた悪人どもが何かしらいるわけなんですよ。で、そういったものから、まあ、救い出されるようにと祈っています。 影響力を持つとですね、必ず誰かやりますね。メールよこしてきたり、手紙を、こう長い手紙をですね送られることもあります。残念ですが、質問だったらば私いいんですけれども、なんか自分の主張のためにですね、送られてくるものは、すいません、ゴミ箱行きです、ですね、ゴミ箱行きです。あるいはですね、騒音出したり警察を呼んだりっていうことも起こりうるでしょう。でそういうものから私たちは悪から救い出されるように、祈っていく必要がありますね。しかし3節ご覧ください。 Verse 3、 しかし主は真実な方です。あなた方を強くし、悪いものから守ってくださいます。大事な祈りですね、これね。間違えた、このバランスですね。祈るときに救い出してくださるようにと祈るんですが、この真実な方だということを信頼して祈っていく必要がある。何を言ってるかというと、何か祈っていても何か恐れていて信頼していない祈りってあるじゃないですか。でヤコブの一章の6節で James 1:6、ただ少しも疑わずに信じて求めなさいと、疑いながら求めても与えられないよってこう言ってるんですね。真実、信頼するからこそ祈るんですよね。で、こうバランスなんですよね。パウロはね、第一テサロニケの5章の23節で、1 Thessalonians 5:23 にですね、こう、私たちがイエス様の前に出ていくときに責められることがないようにって祈るんですね。でもですね、続きを読みます。24節も読むとね、こう書いてるんですよ。23節と24節。平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように、あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエス・キリストの来臨のときに責められるところのないものとして保たれていますようにと、こう祈ってるんですけども、あなた方が召された方は真実ですから、そのようにしてくださいますと、こういうふうにも約束して、召されている方は真実だから、そのようにしてくださると。でね、クリスチャンの態度でね、二つの極端があるんです。一つはね、めちゃめちゃ祈ってて熱心なように見えてるんだけど、信仰を持ってない。なんか恐れている。で、なんか、昔私若い時にね、こう、クリスチャン用語ってよくあるけれども、これはもう、非聖書的な用語なの。祈り倒すっていう言葉が使われてる。祈り倒すって何なんだよ。神倒してどうするんだよって。今思うと、なんか、やばいなって思うようなね。まあ、ね、祈りが聞かれるまで祈っていこうっていう意味だと思うんだけど、でもそれでもですね、なんか不信仰ですよね。で、こういう祈り方もあれば、あとは もう一つの極端は、どうせ神だって叶えるんでしょって。私たちがイエス様の前で責められることがないように、清い、ね、清い姿で神の前に出ていけるようにって、それで OK なんでしょって。そうするんでしょって。だったらなんで熱心に祈るのって。いいじゃん。自動的にそうなるんじゃん。で、こういう極端ですね。でこれね、そういうふうにね思ってる時って結局自分に頼ってるんですよ。神様に頼らないで、結局慢心っていうんですか、大丈夫だよ俺は、俺はだやばいじゃん、俺は大丈夫じゃないんだよ。キリストにあって大丈夫なんでしょ、真実な方だと。でこの2つのバランスですね。で、あともっとここで、あなた方を強くするよってこう言っています。これはやっぱりこのテサロニケの人たちにとってとっても大事でした。迫害を受けています。困難の中にあります。だからあなた方をこの強くしてくださいませ。やはり悪いものがやってきていろんな危害を加えたらですね、やっぱ心はなえますよ。しかし強くしてくれる。特にあとテサロニケの人はまだ信仰を持って間もない人で、信仰を持って間もない人はですね、このね、特徴はすぐにね、こう恐れちゃうんですね。恐れるって何かって不安になっちゃうんですね。私は大丈夫かなって。で、あとはこう何かこう自分はやっぱ救いを失っちゃったんじゃないかなとか、クリスチャンになんでこういうふうになっちゃってるのかとか、こうすぐ入ってくる。だからパウロは励ましてるんですよね。この もう心が弱いというか昇進って言ったらいいでしょうかね、こう励ましてるんですよね。強くしてくださって、そして、悪いものから守ってくださいますとこう言っています。で4節です。 Verse 4、私たちが命じることをあなた方は実行していますし、これからも実行してくれると私たちは主にあって確信しています。主があなた方の心を導いて神の愛とキリストの忍耐に向けさせてくださいますようにってこう言ってるんですね。はい、ここでですね、神の愛とキリストの忍耐に向けさせてくれるようにっていうのは、これね、前置きで次の6節から始まる前置きで、怠惰なものがいるんですよ。でね、避けて諭しなさいっていう命令なんですね。で、こう教会の外にひねくれた悪人どもだけではなくて、教会の中にいるおせっかいばかり焼いている人に対して対処しなきゃいけない。でもその時に神の愛とキリストの忍耐が必要になるわけです。でこのバランスですね、神の愛とキリストの忍耐ってありますけど、神の愛は清い愛です。弱い者を助けて支えていく愛なんですけど、悪いことをしている人をなすがままにするような愛ではないわけなんです。人々にある平和を乱し、問題がないのに争い事をかきたてるようなことには戒める必要があります。そして本人は悔い改めて成長できるように、だからキリストの忍耐を持ってその人に臨んでいく必要があるわけなんですね。で、忍耐をする、そのように愛して忍耐をするのは、主がその人に対する心が開かれてないとできないので、主があなた方の心を導いてとこのように言っているわけなんですよね。でね、この命じるという言葉がね、この前置きで4節に書いてますけれども、実行すでにしていると言ってます。第一の手紙でこうパウロは結構言ってたんですけれども、この命じています。例えば第一の手紙で4章の2節で、1 Thessalonians 4:2、 私たちが主イエスによってどのような命令をあなた方に与えたか、あなた方は知っていますと、まあ、このように情欲に溺れることはないように命じますと、清く保っていなさいと命じますってこう言ってるんですね。で、それを実行していました。第1テサロニケの2章の13節で、1 Thessalonians 2:13、 こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私から聞いた神の言葉を受けたとき、それは人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いていますと。いうことで、神の言葉として彼らは聖霊によって受け入れていたということをね、私学んだことを思い出してください。ちょうど100人隊長がね、自分のしもべが病にかかっていたときに、お言葉だけいただければいいですと。なぜならば、私はこの権威のもとにいて、この千人隊長とか上官からこの命令を受けたら、そしてそれを部下たちに命じるわけですよね。こう権威の系統があるわけです。こうですね。で、だから言葉が与えられれば、従うんだと。で、この病も癒されるんだと。で、このように言って、信仰を褒めたんですよね、イエス様が。で、そのような信仰なんですよ。で、これとっても大事ですね。これテサロニケの人たちの信仰が非常に著しく、この成長したのは、神の言葉を事実神の言葉として信じ従っていった、命令なんだということで従っていったわけなんです。で、これがユダヤ人の当時の宗教指導者たちが間違っていたことで、ヨハネの5章の39節と40節でこう書いてますけれども、John 5:39、 あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしませんと。イエス様のところに来ようとしないんですよ、聖書を調べているのに。だから知識がいっぱいあっても調べない。 あ、間違えた、逆だ。調べていても知識があっても、イエス様にのところに行こうとしない。人格的な交わりのために御言葉を聞いているのではなくて、知識だけが溜まっていくっていう。そうじゃないよと、このようにここで言っているわけなんですね。だから彼らは、この実行しているんですね。だから次の命令も実行してほしいということなんですが、6節です。Verse 6。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によって命じます。怠惰な歩みをして、私たちから受け継いだ教えに従わない兄弟は皆避けなさいと。主の皆によって命じてますから、イエス様の御心そのものであって、いいですか？怠惰な歩みをしているのはみんな避けなさい。しかもね、兄弟って迷いてます。これはだから、不信者じゃないんですよ。神を知らない人ではなくて、神を知っているはずの人なんです。なんですけれども、この仲間だからといって、許してはいけない。避けなさいってこう言ってるんです。で、こう、兄弟の愛をこう勘違いするときがあるんですね。肉を働かせる者がいます。イエスの名によって言い方変えるとね、甘えているんです。これ決してしてはいけないですね。例えば働くことについて、このパウロはこれから話しますけれども、他の箇所でも、次回ですね、第一テサロニケ、テモテですね、学びますが、そこのね、6章の2節、1 Timothy 6:2、こう書いてます。信者である主人を持つ人は、主人が兄弟だからといって軽んじることなく、むしろますますよく使えなさい。その良い行いから益を受けるのは信者であり、愛されている人なのですから、あなた方はこれらのことを教え、また進めなさいってこう言ってるんですね。私の友人が、まあ、アメリカ人の友人ですけれども、このアメリカでの話なんですね。キリスト教のラジオ番組があって、まあ、そこでコマーシャルの時間にね、こう出てくるいろんなコマーシャルというのはキリスト教関係の会社です。で、不動産の宣伝があったんです。不動産。で、まあその友人はですね、この、家を、まあこう、売却したいということで、信頼したんですけれども、見事に騙されました。あるいはかなり、こう、ずさんな、まあこう、取り扱いを受けたんですね。まあ、騙されたって言ってもいいのか分かんないんですけども、まあずさんな取り扱いを受けました。でですね、そういう宣伝をかける人たち、このキリスト教のこのラジオ局ですよ。宣伝を出す人たちの中に、一般の経営でうまくいかないから、ですね。だからキリスト社を客にするっていう。キリスト教を売りにしていれば、まあ、客は来ると。で、これがですね、甘えなんですよ。一般の人たちの厳しい公平な目線で、その中でキリスト者だからよく使えるという証を立てている人が初めて兄弟に対しても商売ができるわけですよ。意味わかりました？だから先ほど読んだ箇所がそうですね。この信者である主人を持つ人は主人が兄弟だからといって軽んじることなく、むしろますますよく使えなさいと。益を受けるのは兄弟だからだということで、もっと高いスタンダードに逆に兄弟愛がゆえになるわけなんです。でも兄弟だからいいじゃんってこうなるわけですよ。まあ家の中でもそうでしょ。これなんかほらね、なんかお客さんだったらいい食事出すけどさ、なんかまあそれはでもしょうがないけど、いいけどあってもけれども、ちょっと失礼なことしたでも、まあ、許してくれるよって甘えが出るんですよね。で、これが、なんかこの、怠惰な歩みっていうのは、これが、善を行っている人たちの、いわゆる、福祉関係ですね。この、慈善活動ですね。教会の中の。これを利用して、仕事しない人がいるわけですよ。で、これに対して、仕事しないから、なんかね、 空いた時間多いでしょ。でね、時間が多いっていうのはね、やばいんですよ。よからぬことをたくさん考えちゃう。で、おせっかいですよ。ちょっと黙っててくれないっていうかさ、だから対処法は避けなさいっていうことなんです。で、対処するにはこれしかないんですよね。かわいそうだとか愛ではないとか、あとはムキになってこうなんか何かしようとするとこうダメだろうとかなんだかっていうとね、いやそれを逆に予期して想定してるから、でそしてかき乱すことが目的だから、こう炎上させることが目的だからはね、思って今の言葉で言うと、だから避けなさいっていうことを使ってます。冷たいじゃないですか。いやいやいやいや、これこそが愛ですよ。その兄弟が悪から立ち直るための愛なんですよね。7節、verse 7。どのようにして私たちを見習うべきか、あなた方自身が知っているのです。あなた方の間で私たちが怠惰で暮らすことはなく、人からただでもらったパンを食べることもしませんでした。むしろあなた方の誰にも負担をかけないように、夜昼、労使苦しみながら働きました。私たちに権利がなかったからではなく、あなた方が私たちを見習うように、身をもって模範を示すためでしたと。人たちはキリスト者がどう歩むべきか、模範を示しました。で、この模範に習っていきなさいって意味で、これはね、私たちに従いなさいっていうよりも、人に従うっていうよりも、パウロたちのこう残したこうスタイルでね、生活スタイル。これに従いなさいとこう言ってるんですね。で、それは、福音を述べ伝えていたにもかかわらず、パウロは天幕作りなどをして、空いた時間に福音を述べ伝えていた。だからね、かなり忙しかったというか、ヘトヘトですよ。うん。睡眠時間も減らしてっていう感じだったと思いますよね。なんでかっていうと、一つに、あなた方の誰にも負担をかけないようにってこう言ってるんです。で、彼らはすでに苦しみの中にいました。経済的にもそうなんです。第二コリントを見ると、彼らは迫害のゆえ相当貧しくなっていたっていうのも書かれてるんです。だからそういう彼らに負担をかけたくなかったっていうことなんですね。で、もう一つは、私たちはタダで受けたから与えなければいけないっていうね。このイエス様の言葉があるんですね。使徒の20章の35節に、受けるより与える方が幸いであると。Acts 20:35。こう書いてあるんです。イエス様が与えてくださって、で、イエス様が貧しくなられることによって私たちを多く富ましてくださったのと同じように習っていく、イエス様に習っていくのであれば、人々に分け与えるということなんですね。なので、私たちはどうすればいいんですか？働くんですよ。働いて得た収入を分かち合っていくんですよ。同じことを言ってるんですけど、エペソの4章の28節、Ephesians 4:28、盗みをしている者はもう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさいと。だから、この困っている人を助けるためにも、自分が労苦して、仕事をして、生きなさい。で、しかも正しい仕事っていうのは、だからなんかこう、何も苦労しないでさ、ちょっとこう、なんだ、儲かる仕事。いや、私はね、もう、例えば、貧しい人のために、宝くじやりますとかさ、だからそういう話じゃなくて、ちゃんと、こう、自分の手を動かしてね、そして、得ることのできる、そして人々に分かち合っていきなさいと。で、ここでね、正し書きが、私たちに権利がなかったからではなくと書いてあります。で、ここが気をつけなければいけないことで、福音宣教者は霊的なことに仕えている中で、物質的なことで報酬を得る権利があります。第一コリントの9章の14節で、1 Corinthians 9:14、同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の誘いを得るように定めておられますということで、この、イエス様はね、そしてマタイの10章の10節で働く者が食べ物を得るのは当然だからですと イエス様もおっしゃっているんですよね。でここもとてもこう大事で、コリントの人たちも陥った過ちだったんですけれども、何かパウロたちがスーパーヒューマンであるか、ね、超人であるかのように見なすわけですよ。人間なんですよね。食わないとダメなんですよ。霞は食べられないわけですよね。そして霊的なことに専念するために、他のことはだから例えば執事をね、こうあてがったと、あのほら初代教会であった、その霊的なことに専念する人はこの物質的なことを、報酬を受けるのはこの権利だっていうふうにイエス様ご自身が言ってるし、聖書全体がそうだし、あの旧約だと祭司が分け前、肉の分け前をもらったりするわけですよね。これがあのこの原則なんですよね。にもかかわらず、この指導者、教会の指導者っていうのは、さっき言ったこの与えるっていうのは、これは模範で示さなければいけないんでしょって。あのこれ間違った解釈ね。今話したこの与える模範っていうのは、これね、自分に語られていることなんですよね。なぜか自分っていうのを差し置いて、だから所得結構ある人がね、結構、だからコリントもそう、所得が結構悪い人がそういう話言うんですよ。これ人間のなんていうかな、差がっていうのかな。ね。言ってる本人がかなり所得あって献金それほどしてなくて、で、牧師は製品でなきゃいけないとかさ。ブラック企業、いや、それ以下の話を、結構あるわけですね。普通で考えたらやばい話、あるわけなんですよ。だそういうことを、この、だ要は根っこはね、互いに尊敬するってことです。自分のことだけじゃなくて、相手も顧みるっていうので、この原則さえ守ってれば、こんな問題は起こらないんですけれども、こういうふうに言ってるんですね。だからパウロたちは負担をかけないように、この働いてたんですね。だから10節です。verse 10。あなた方のところにいたとき、働きたくないものは、食べるなと私たちは命じました。すごいシンプルですよね。働きたくないものは食べるな。働けないものは食べるなって言ってないんですよ。いいですか？大事ですね。ね、働きたくないものは食べるなって言ってるんです。じゃあ失業してる人どうするんですか？いや、そういう話じゃないですね。で、具体的なことをね、ほら、今日は学んでますので、具体的なことをお話しますね。まあ、本当に知恵ある言葉だなと思う。こういうよくね、教会にはこう、やっぱり失業してる人っていうのは、かなりいるわけですよね。で、その時に、アドバイスとは、いや、給食するという仕事がありますと。だから、ある人はちゃんと9時になったら、スーツ着てね、ちゃんと。ハローワークみたいなとこ行くわけですよ、まあ、そのアメリカの話だったんだけども、でもやっぱり同じですね、まあ、ちゃんと履歴書を書いて、この給食するわけですよね。でだから9時行って、そしてもう5時か6時に帰ってきてね、その間しっかりと仕事、これ給食という仕事をするわけなんですよね。でも働きたくないって言ってるんです。言い訳はいろいろ言うんですよ。なんか仕事ないんだよとか、なんだね。だけど探すっていうことはできるでしょうということですね。で11節、ところがあなた方の中には怠惰な歩みをしている人たち、何も仕事をせずにおせっかいばかり焼いている人たちがいると聞いていますということで、おせっかいと怠惰、何がこれつながっているかって、さっき説明しました。時間を持て余しているので、考える必要のないことを考えるんですよ。もちろん休みって大事で、私たちはね、仕事をし、そして休むって大事なんですけども、仕事ってすごくいいことなんですよね。皆さん思いません？もちろん生活の糧なんですが、神様が仕事を与えてくださってるんですね。で、人がまず作られた時に仕事をさせた、耕かせたんですよ、このエデンの園をね。これは神から与えられた、私たちの神の形にあるこのね、これは本当祝福ですね。皆さんそう思いません？だから仕事があって取り組むことによって、人間ってこうリズムができるっていうか、この 健全になれるんですよね。あ、そうだ、今原稿にないけども、私の友人の牧師でそこの教会行ったらですね、この掃除をしている人がこう男性がいたんですよね。ホームレスの人ですよ。でも仕事の掃除をして、はい、じゃあ お小遣いじゃないけども、お大事にして、ただお金を与えるんじゃなくて、仕事をさせてお金を与えるっていうね、うん、この仕事をする、働くでとっても大事です。神からの賜物です。そうすると不必要なことを思わなくて済むようになるわけです。テサロニケの人たちがおそらくは陥って、このごく一部の人ですけれども、主が再び来られることを熱心に待っていたんですが、仕事をする必要ないね、イエス様すぐ来るんだからというふうに歪曲して考えていた可能性はあります。でおせっかいばかりを焼いていたと。でそういう人っていうのは言ってることは立派なんですよ。わかります？言ってることは立派なんです。霊的なんです。で結構知識持ってるから、 SNS に書くとこう結構かっこいいこと書いてるなんてね言ってることは立派なんですけども、やってることがどうなのかという。でこの言ってることが立派で、すごいたくさん言ってるから、逆を言うとあんまりやってないんですよ。やってる人は言ってることに重みがあるんだけど、言葉がそんな話す時間もないよね、そんなに。だから知識に飛んでいることを話して、霊的なように聞こえるようなことを話していても、逆の生活をしていることがあり得るわけですね。そしてしかも他の人をかき乱すっていうか、こうわけなんですよ。で12節 verse 12、そのような人たちに主イエスキリストによって命じ進めます。落ち着いて仕事をし、自分で得たパンを食べなさいと。落ち着いて仕事っていうのは、これは今話した通りですね、語ってることを大きなことではなくて、もう本当に慎み深く文に応じて考えていくことができる、仕事をしていく小さなことに忠実であるという、まあ、そういうことです。そしてしっかりと仕事も取り組んでいく中で、皆さんあんまりにもこう小さな仕事だと思ってるかもしれません、皆さんの仕事がね。でもね、周りの人見てますよ、ちゃんと。大きな成果上げられているように自分では感じてなくても、落ち着いて仕事をしていることが、あ、この人は信用できると。え、クリスチャンと言ってるけど、あ、クリスチャンってこうそうなんだねって。こう信用を勝ち得ることができます。あと自分で得たパンを食べなさいっていうね、こう今のこの日本のね、まあ、特に資本主義の社会だと当たり前に聞こえるかもしれませんが、五旬節、まあ、今日そのお祝いする日ですけれども、五旬節の礼拝ですけれども、五旬節に聖霊が弟子たちに下ってね、教会始まった時はね、当たり前じゃなかったんです。全ての財産を主張せずに売り払って共有して生活を始めたんですね。主が間もなく来られるというふうに信じて生きていて、愛の実践としては優れていたんですけれども、聖書自体はこう地のついた生活から有利してはいけないことを教えています。で事実、このユダヤ地方に飢饉が起こって、まあ、世界中に起こったんですけれども、まあ、耐えられたのはこうアンティオキアの教会とかね、耐えられたんですけど、ユダヤ地方は貧しくなっちゃったんですね。またそれに迫害もありました。だからやはりこう経済的にちょっと無理があったんで、こう共産体制っていうかな、だからこれは無理があって、うまく機能しなかったっていうことなんですね。なので、これはね、当たり前ではなくて、やっぱり自分で得たパンを食べなさいということなんです。あとね、聖書を箴言には労苦して働くことが何度となく言われていて、その働いた身を味わうことも神から与えられた賜物だということは伝道者の書に書いてあります。ですね。で13節、verse 13、兄弟たち、あなた方はたゆまず良い働きをしなさい。なんでここね、こう、つながってるかって、こう12節があって13節があるかっていうと、こういうね、 悪用している人がいるとね、嫌になっちゃうんですよ。またかってこう、なんていうかな、こうせっかくこう善意でいろんなことをしてあげても、その人の助けになるどころか、その人のなんていうかな、肉をに餌を与えてるみたいな、この肥やし、逆にこうなんかこう悪いことをするようになっていくっていうね。でがっかりしちゃうでしょ。だけれども諦めないで良い働きをしなさいってこう言ってるんですね。でこれ同じことをね、ガラティア書の6章の9節で書いてあるんですね。ガラティアン6:9、ガラティアン6:9、失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになりますと。では14節 verse 14、もしこの手紙に書いた私たちの言葉に従わない者がいれば、そのような人には注意を払い、交際しないようにしなさい。その人が恥じるようになるためです。しかし敵とは見なさないで、兄弟として諭しなさいと。はっきりとね、この手紙で交際しないようにと命じていますけれども、恥じるようにするためだと言ってますけれども、次、15節が大事ですね。敵とは見なさないで、兄弟として諭しなさいと。いうことです。これ排除しなさいっていうことじゃないんですね。交際してはいけないっていうのは、この恥じるようにするっていう言葉は、悔い改めることができるようにっていうふうにいいかもしれない。自分のしていることがいかに恥ずかしいことかを知らせなさいっていうこと。いつまでも私たちっていうか、その彼らがこのなんかやっちゃってたら、お金をあげちゃってたら、自分がしていることがいかにだらしないことなのかわからないわけなんです。だからその自分がしていることがいかに情けないことなのかを知らせるために、交際をしないっていうことなんです。そのいわゆるヒューマンネットワークを使って、こういうね怠惰な生活できてるわけですよ。ヒューマンネットだから、いわゆるこの人間関係使ってですよ、お金こうもらってったんですよね。気をつけなさいということです。自分が正しいと思っているからこそ、やっぱり間違いなんだということを知らせなきゃいけない。ここ違いがありますね。こう自分がすでに間違っていると思っている人は励ます必要があります。けれども正しいって言い張っている人は、やっぱり戒める必要があるわけですね。そのことによって本人も立ち上がることができるように、これ2つの効果があります。1つは平和、教会にある清さが汚されないように、平和が保たれているようにということが一つで、もう一つは本人が立ち上がることができるように、神様に立ち直ることができるように、この二つですね。これ両極端になっちゃうんですよ。いつもやっぱバランスって難しくて、一つはもうこの人ひでえってなって、もう二度と来るなみたいなね、すっきり爽やかみたいなさ、これも間違ってる。もう一つはかわいそうだって、愛さなきゃ、はい、このね、英語でね、これね、愛さなきゃっていうのはね、これね、なんだろう、日本語だったら何、名ばかりの愛さなきゃですよ。愛さなきゃって言ってはびこらせてる、かわいそうだとか、そう、こういうね、お金をあげないなんていうのはね、誰かやっちゃうんすよ。でね、こう、うまいから、口説くのが。誰かがやっちゃうから、こう、せっかくみんなで交際しないようにってやってるにもかかわらず、やっぱ交際しちゃうんですよね。だから、ここでかなり厳しく命じているわけなんです。みんなで取り組まなければ、その人が本当の意味で、こう、悔い改めることはできないからなんですね。で、16節、verse 16、どうか平和の主ご自身が、どんな時にもどんな場合にもあなた方に平和を与えてくださいますように。どうか主があなた方すべてと共にいてくださいますようにということでね、この今のこともそうだし、この平和、この悪い人が いることによって平和が乱されるというのもそうだし、これまでの第一の手紙と第二の手紙ね、これ全部合わせてですね、彼らは激しい迫害と困難の中にいたわけです。だから、ちょっと、嫌がらせもすると、すぐにこう、平和がなくなってしまう。平安がなくなってしまう。 でもうすでに主の日がすでに来たかのように話す人がいるので、それで、心を乱していたということもありました。なので今この平和という言葉、このね、強調してですね、主が平和の神であられて、そしてあなた方と共にいてくださいますようにと、このように祈っているわけなんです。では17節 verse 17、私パウロが自分の手で挨拶を記します。これは私のどの手紙にもある印です。このように私は書くのです。私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方すべてと共にありますようにと、こう言ってるんですね。はい、ここで必ずパウロは、必ずかな、ほとんどの場合私の手で書いてます、署名をしてるんですね。だからこの16節までは違う人の筆記だったんです。こう口述筆記ですね。だからパウロの言葉なんですけれども、他の人が書いてるんですけども、パウロは必ず自分の手でこうやって挨拶を書く。なぜか、偽物も来るんですよ。パウロらしきなんだけども、パウロだっていう名前によってパウロが書いてないものもあるんですね。でそれで主の日がすでに来たっていう、来てたんです。なのでこれはパウロ本人のものだということを証明するために、パウロはここで署名をしているわけなんですね。だから本当にこの今の時代もですね、こう自分の信頼できる人がこう言ってるからとか、誰々がこう言ってたとか、それで結構変な教えが入りますとか、なんかこう結構揺らいじゃいますですね。でどこからそんな話聞いたのって言ったら、いやだってここに書いてあってこうこうこうだとかって、ちょっと待って待って、ちょっとよーく考えてごらん、これおかしいでしょこの話ってですね。ここであだこだこだこだこだこだ情報入ってくるじゃないですか。なのでね、しっかり確かめる必要があるんですよね。大事なのは18節ですね。主イエスキリストの恵みが、恵みの中にとどまっているかどうかが一番大事になってくるんですね。恵みの中にいる、だから自分たちが値しない、受けるに値しないものを神が与えてくださった。特にパウロ、テサロニケの手紙の中では、あなた主に愛された、愛された兄弟たちと、あなた方は、救いに選ばれているのですって書いてあるんです。救いに選ばれているんだよ。恵みなんですね。恵みなんです。主イエス様の恵みが皆さんにもありますようにと、私もお祈りしたいと思います。祈ります。愛する主を感謝いたします。これでテサロニケの手紙すべてを読み終えて、本当に迫害下にある困難の中にいる彼らに、本当にあなたが、いろんなアドバイスを与えてくださった、命令も与えてくださったことを見ることができました。私たちの教会もどうぞ平和の神であるあなたが、イエス様が共にいてくださいますようにお願いいたします。そして怠惰な生活、これを しっかり諭して、自分の手でしっかりと働いて落ち着いた生活をし、そして、本当にあなたの前にしっかり出てくることができるようにしてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。